おはようございます。今日もヨハネによる福音書の11章の33節から一緒に見ていきたいと思います。ここしばらくこのマリアとマルタ、そしてその兄弟ラザロについてこの11章から見てます。まあ、ラザロは病気になり結局、まあ、死にましたね。まあ、死ぬ前にマリアとマルタはイエス様にラザロの病気についてお伝えし助けを求めますが、まあ、でもイエス様はラザロを癒さなかったんですね。でまあ、それからマルタの信仰やマリア の礼拝などを見ましたが、今日はその最後をですね見たいと思います。でこのことがどうして神様のご計画だったかを少しこう最後にね注目したいと思います。まあ、今日はですね、これは神のご栄光のため、これは神のご栄光のためということでこの箇所を見ていきますが、まず聖書箇所11章の33節からお読みします。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておられましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていたイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスのなさったことを告げた。まあこれは神のご栄光のためというねことを考えていきたいと思いますが、まあ今読んだ箇所でどうしてそういうタイトルにしたかということですね。でそれはまあ、40節にありましたね。マルタに対してイエス様が、もしあなたが信じるなら、 あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そして11章の4節もそうですね。4節を見ますと、イエスはこれを聞いて、ラザロの病気について聞いて言われた。この病気は 死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。これは神のご栄光のためですね。イエス様はこのことについて事前に知っておられ、この病、またラザロがゆくゆく死ぬことが、それは神様のご栄光のためだと理解してこのように行動しております。で、すなわちこのような今日これまで見てきたいきさつ、そして今日見るこのものも、それは通常神様のご栄光をわからない人が多くいます。気づいてない人が多くいますが、そのことが明らかにされるためですね、の出来事です。今日の私たちの世の中も当時と似ています。多くの人は残念ながら神様に対して盲目です。神様のご栄光は全く気づいてない、考えてない、わからないわけですね。で、今日の箇所を通してですね、私たちは最終的に神様のご栄光がどのようにして表されたのかを見ていきたいと思いますね。さあ、まずイエス様のお心について考えたいと思います。イエス様のお心ですね。この11章の33節、さっきも読みましたが、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼はどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流されたですね。イエス様は本当にこのマリアを愛しておられましたね。このマリアがここでこのイエス様にですね、32節では、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうと、でしょうにと、こういうおっしゃることに対して、イエス様がこのマリアにですね、のことをですね、涙を見ながらですね、イエス様も涙を流されます。明らかにね、このマリアとその家族を愛しておりますね。そしてそれはもう何回もこの箇所の中で表されてます、記されてますね。それはもしかしたらですね、私たちがこのような困難な中でイエス様の愛を忘れがちだから繰り返しているかもしれませんね。でも本当にマリアはイエス様によって愛されてますし、マリアもイエス様を愛しておりますね。で、このラザロも愛してますね。35節ではイエスは涙を流されたというこのことを見ると、ユダヤ人たちはご覧なさい、主はどんなに彼、ラザロを愛しておられたかと、ね、こう言っていますね。で、このイエス様はこのラザロを愛してたんですね。で、私たちはしばしば何かこう思いがけない困難に遭いますと、注意しないと、まずですね、神様が私のことを愛してないとか、そんなふうに考えたり思ったり感じたりするかもしれませんが、このお話も、また聖書の至るところのお話もですね、本当に神様が私たちをこよなく愛しておられる。そして聖書の至るところに本当に神様を愛し、神様に愛されている方々がさまざまな困難、問題に出会う場面も見ます。ですから、困難とは神様が私たちを愛する、愛さない、そういうことは関係ないですね。いや、むしろ困難の中でも神様はもちろん私たちのことを愛しておられます。 でもこれはイエス様はですね、このマリアやラザロ、マルタを愛しているだけではなくて、その聖書人物だけではなく、その至る全ての人を愛しておられますね。聖書の時代の人物だけではなく、人類全て、今日の私たちも含めて愛しておられます。まあ、この中でお気づきでしょうかね。33節38節ではこのように2回ほど書かれてますね。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人が泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてありますね。38節では、そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られたとありますね。まあ、この2回とも憤りを覚えられたという表現がありますね。で、まあ、この表現はですね、ある意味怒り、憤り、ね、そういうような意味を持つ表現なんですが、でもちょっとどうでしょうか。皆さん葬儀を思い浮かべてくださいね。愛する家族の方が亡くなりましたね。で、そういう時に人が泣いてますね。イエス様も泣いてますね。で、そういう時に憤りを感じたっていう表現は何か合いますか。なんかちょっと不自然に感じませんか。何だろうと思いませんか。まあ、あまりここには説明がないので断言はできませんが、でも私はですね、イエス様は、まあ、当然言えますね、マリアに対する憤りじゃないですね。友人に対する、すなわち涙を流す友人に対する憤りではないですね。これは私の思いでは、この罪深い世の中に対する憤り、すなわちどういうことかというと、神様が、まあ、私たちは主によって作られたものです。本来ならば罪のない状態で作られたものですが、罪によってこの世の中には本当に悲しい大変な出来事が絶えないわけです。で、そのような死や困難や、この、まあ、罪から来るさまざまな悲しみに悩まされる人類を見て、イエス様はそのことに対する憤り、すなわちイエス様がこの人々を作られたお方です。で、彼らはこういう中で悩んでおられます。そのことに対するイエス様の、すなわち言うならば悪魔や罪に対する憤りかなと、まあ、そう私は思うんですね。すなわち私たちを愛しておられることを意味する憤りですね。本当に私たちを哀れに思う、本当にかわいそうだと思うような、そういう置かれた状況への憤り、そしてそこに対してイエス様が、そういう中にあるイエス様が何とおっしゃったかと、今さっき読んだんですが、この墓の前に立ちますと、来られますと、石を、そこ石を取り除きなさいと命じるんですね。で、まあ、このイエス様のお言葉ですが、まあ、本当に、びっくりするような、またね、この命令ですよね。石を取り除くと、まあ、日本と違って火葬ではなく、まあ、土葬ですね。で、まあ、また西洋とまた違って、まあ、いわば洞穴に体を収めるような、そういう習慣ですね。で、その洞穴の上に、前にこの穴をね、大きな石で塞ぐというね。ですから、この墓を開けなさいと、こういう話ですよね。で、そうすると、いやいや、イエス様ってマルタはすぐ言いますよね。39節では、死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておられましょう、4日になりますからと、マルタは、いやいや、ちょっとそれは困りますと、 ね、4日も経ってます。で、私たちもですね、イエス様の教え、見教え、その命じることに対してどうでしょうか。時にはマルタのように、いやいやイエス様、それは違うんじゃないですか、それはこの普通皆さんそういうふうにしませんよねとかね、それはうまくいかないでしょう、あるいはそれはちょっと全然こう理解できませんとかね、そんなふうに私たちも案外時として聖書にある主のお言葉に対して反応するかもしれませんが、でも本来私たちもこのマルタのようにここの石を取り除けるようになりましたね。そうすると40節ではイエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けたとありますね。まあ、イエス様はですね、彼女に、まあ、自分の考えや普通の事柄や、論理的にですね、いやこれはちょっとおかしいということではなくて、主がおっしゃるからにそうしますと、主のお言葉を信じる、これがもう本当に大事ですよね。聖書の本当に中心的なテーマですね。私たちが神様のお言葉を信じる、そして神様のお言葉を信じるときに、それは私たちに素晴らしいこの祝福と平安を与えます。まあ、逆に言うと、このお言葉を信じないとき、疑うとき、それは罪につながりますね。そして死につながります。まあ、それはもちろん、例えばエデンの園のアダムとエバのこともそうですよね。神様の言葉を疑ったがための、信じなかったので、まあ、罪がこの世に入ってきたわけです。まあ、私たちもですから、このイエス様がマルタにこう勧めるように、あなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると、まあ、イエス様がおっしゃってますが、それはイエス様が私たちにも言おうとするわけです。ね、神様の栄光、まあ、この今日の題名はですね、これは神のご栄光のため、これはっていうのは、まあ、ラザロの病気や死んだこと、後に蘇ったことですね、神のご栄光のため。で、本当にこの私たちも神様のご栄光をこう見る、あるいは私たちを通してそれが示されるというね、こういうことをを私たちも願うべきです。さあ、でもですね、ここでこの栄光っていうのは何を指していると思いますか。皆さん、すなわちこれは神のご栄光のためということですが、イエス様もそう言ってますよね。それは何のためでしょうか。何のご栄光でしょうか。おそらく私たちはあまり深く考えなかったら、それは、まあ、例えば37節にありますよね。盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことができなかったのかという、このイエス様が奇跡が、イエス様には奇跡ができるというですね、そういうご栄光、まあ、例えばラザロが大変重い病気でこう癒されたら、これも主のご栄光になりますよね。まあ、あるいは今回のように亡くなって、そしてこのよみがえりますと、イエス様が生き返らせると、これもイエス様のご栄光になりますね。ですから私たちはまずですね、そのように考えがちかなと思いますけれども、しかしながら、もっともっとずっともっとすごいことなんです、ね、すなわち一つのみんなを圧倒させるようなこの奇跡が中心ではないんです。11章の25節に戻りますと、このようにありますね。ヨハネの11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。この25節がこの11章の 事柄の中心説ですね、中心の御言葉です。すなわちこの全てのいきさつがなぜあったかというのは、イエス様はここでこのことを通してご自分はよみがえりですと宣言し、そしてその事例として、ね、ラザロをよみがえらせると。さあそのようなことですが、41節から見ますと、ヨハネの11章41節、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。まず、この父なる神様に使わされたということがここにありますね。まあ、イエス様はこの神様に祈っておられますけれども、そしてこのイエス様が、この神様がいつも祈りを聞いてくださることを感謝しますが、まあこのように言うのも、イエス様はそれを疑ってません。ただ周りの人がそれをよく理解していないので、イエス様はあえてそう言っておられますが、まあマルタもマリアも弟子たちももちろん分かってますが、この時に集まっている中にはまだイエス様を信じない人も多くいますので、彼らのためにそのようにあえて言っておられますね。そして43節を見ますと、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んだ人が手と足とを長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼に言われた。ほどいてやって帰らせなさい。ありますね。Thank you.すいません。で、結局イエス様はですね、神様によって、父なる神様によって使わされた方ですが、命を与えるために使わされたんですね。そしてこのラザロに、ラザロよ出てきなさいと命じると、ラザロはなんと出てきたんですね。もう4日も経ってますよ。もうまあ言い方は変ですけど、完全に死んでますよね。もうあの 石を失ったとかね、そういうような話じゃなくて、本当にこう完全にもうね、亡くなって、でしかもまあ普通に考えたらね、もう体自体も少し、ね、腐り始まったんでしょうね。嫌な話ですけどね。ですからまあ生き返ることは全く見込みなんかないわけですよね、普通に考えたら。でも生き返ったんです、蘇ったんです、ね。まあ、当時のユダヤ人としては3日も経てば死んだとい こう証拠がありますね。証拠になるわけですね。でもこの4日も経ってますね。神様が、天のお父様がなぜイエス様をこの地上にお使わしになったか、それは私たちに命を得させるためです。25節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。26節、また生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかと、こうね、イエス様はマルタに確認してますが、まさしくその通りですね。イエス様が私たちに命を得させるために来られたんです。そしてこのヨハネ、福音書を書いたヨハネは、この永遠の命をですね、大きく掲げてますね、テーマにしてます。 イエス様は私はよみがえりです、命ですとおっしゃってます。一箇所見たいと思います。新約聖書の終わりの方ですが、ヘブル書の4章ですね。あ、2章ですね。ごめんなさい。2章の14節ですが、14節、15節。ヘブル書2章、14節、15節、426ページです。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。子たちというのは私たちですね。ですからイエス様が私たちの一人に人となってくださった。これはその死によって、イエス様の死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様はなぜ来られたんですか？なぜ人となってくださったんですか？なぜ十字架で死なれたんですか？それは私たちを悪魔、死の力を持つ方から解放するためですね。そしてそのものを滅ぼし、私たちを解放するために来られたんです。だからここでイエス様はそのことを表してるんですね。ラゾロは死んでいたが生き返ったんです。もうね、葬儀だったはずなのがもうお祝いになりましたね。みんながね、もうボロボロ涙を流してましたが、まあでも下手するとここでまた涙を流してるでしょうね。感動の涙ね、分かりませんけど、いや案外そうだろうと思いますね。まあでも本当にその悲しみが喜びに変わります。死が命へ変わるわけです。でこのラザロの死とよみがえりは人類を表しています。まあ聖書を見ますと、罪は死をもたらします。私たちはみんなアダムの罪以降、すべての人は生まれながらの罪人であり、霊的に死んだ状態でこの世に生まれてくるわけです。そのような意味ではラザロと同様、完全に死んでいるこのものです、霊的には。しかしイエス様の御声を聞くならば、私たちも生かされるわけです。そして私たちもラザロのように墓の前に生き生きした状態で立つことができるわけです、ね、私たちはいずれも生まれながらは死んでいたけれども、イエス様を救い主として信じることによって生かされる。そして永遠の命に預かり、神様の豊かなお交わりに預かることができるんです。じゃあその結果ですね、ラザロがそこに立ってます。45節、そこでマリアのところに来ていたイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたとありますね。イエス様を信じる者も多く起こされました。イエス様を信じることが永遠の命への鍵ですね。この時もイエス様のそのなさった奇跡を見て、イエス様を信じる人もさらに与えられました。でもこの箇所の鍵は25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様はよみがえりであり命です。だから私たちがイエス様を救い主として信じるなら、永遠の命に預かります。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんとイエス様がおっしゃるわけですね。私たちにはイエス様を信じることによって永遠の命が与えられたということです。イエス様への信仰、信じることが鍵ですね。そして今日はこれは神のご栄光のためという題をしてこう見ましたね。 確かにイエス様がそのことを2回ほど強調していますが、そのご栄光の内容はもちろんラザロのよみがえりも一部にそうですが、しかしながらもっともっと重要なことは、それはイエス様のご発言、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。結局このことを通してイエス様がラザロのみ、ラザロだけこう生かしたのではないんです。このことを通して全ての人をに命を与える救い主ですよといわば発表しておられます。そして幸いにその日そのことに目覚めた方々も45節いますとおられたんです。イエス様はよみがえりです。死んでいる罪人、私たちに命を得させるために、永遠の命を得させるために来られたんです。ラザロのよみがえりは言うならば絵にすぎません。それを描くものにすぎません。すなわちイエス様が私のために、あなたのために、私たち一人一人のためになさろうとする、永遠の命を与えようとする、その素晴らしい御業を絵にしているわけです。まずイエス様を救い主として信じておられなければ、まずイエス様をそのように信じていただきたいと思います。切に願います。そのことによって罪許され、永遠の命に預かります。でも最後に一つ今日覚えていただきたいことがあります。それはこのすべてのいきさつです、ね、ラザロは病気になりましたね。マルタ、マリアはイエス様の助けを求めました。でもイエス様は思うように助けてない。すなわちとても大変な中ですね。そしてラザロは死んじゃいます。でこのような困難を通して、なんと神様のご栄光を表そうとしておられます。これが目的です。この困難を通してイエス様を信じない人の心が動かされ、目が開かれ、そしてあ、なるほど、イエス様が神様に使わされた誠の救い主なんだとこう示されて、信じる人も起こされました。でそれはどういうことかというと、今日も主はしばしば私たちを通して、すなわち私たちの出会う困難を通してそのように働こうとされます。どうでしょうか、皆さんまだ救われてない友人、知人、ご家族の方々のためにいろいろ祈られますよね。もしかしたらその出会う困難を通して神様が働こうとしていらっしゃる場合も少なくないんです。ですが私たちは本当に神様の、まあ、ご計画、よくわからないことも多いんですが、とにかく主に信頼して期待して、そしてこの与えられた困難の中でも主を見上げながら、マルタが礼拝したように、そしてまたマリアが、ごめんなさい、マルタが信じたように、またマリアが礼拝したようにですね、私たちも本当にそういう中で主を見上げつつ、ご栄光になることを願いながら会いましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように今日もまた、このマルタ、マリア、ラザロのお話を通してイエス様のなさったことを見ました。本当に大変な困難の中にこの家族を置かれました。主を愛する家族です。主を何回もお迎えし、そして家にお迎えし歓迎した家族ですが、 しかし困難に遭いました。そして主はその困難を神様のご栄光のために用いられました。今日の私たちも含めて全ての人にご自分がよみがえりであり命であること、そのために天から使わされたことをこのいきさつを通してお示しくださいました。本当に私たちもそのことを感謝します。同時に私たちも困難の中に置かれるときに主がそれをお持ちくださることを期待しつつ、主を見上げながら、愛しながら、礼拝しながら、信じながら、信頼しながら歩み続けることができますように、どうか私たちにそのような、心をお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ確認したいと思います。いかがでしょうか。私もいろいろ今特に試されています。でも主がそれをお持ちくださることを期待しつつ、主を見上げながら歩めるようにどうか祈ってください。私はそう願います。そういうように願ってますので、共に祈ってください。そのような方々がおられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。確かに私たちはさまざまな面角度から試されますね。でも主はそれをお持ちくださる愛に満ちたお方です。いかがでしょうか。私まだイエス様を信じておりませんが、本当に主は確かに救い主です。私もこのイエス様を信じます。そのような方今日おいででしょうか。いらっしゃったら手を挙げていただければ祈りを覚えます。いかがですか。イエス様はおっしゃりましたね。私はよみがえりです、命です。イエス様は私たちを生かすために、永遠の命を与えるために来てくださったんですね。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上に豊かなあなた様の祝福を与え、困難な中に置かれましても主を見上げながら礼拝し、愛し、愛されていることを覚えながら、そして本当に主がその困難をどのようにお持ちになるかを、主の御助けを祈りつつも期待しながら歩みますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
276番賛美したいと思います。276番流したまいなが船。